FM 那覇特別番組ミュージックオブエンカウンターアンサンブル、9月23日までの毎週土曜日午後5時30分、全3回にわたってピアノ、クラリネット、フルートのトリオ、エンカウンターアンサンブルの魅力に迫ります。作曲家でピアニストの明貫徹さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。クラリネット奏者のロナルド・グレイコさんです。こんにちは。
こんにちは。
フルート奏者の矢野実さんです。こんにちは。
こんにちは。
ナビゲーターは諸見里杉子でお送りします。まあ、このエンカウンターアンサンブル面白いですよね。あのピアノとクラリネットとフルートのアンサンブルっていうのはちょっとなかなか私聞いたことないんですけれど、はい、面白い組み合わせですよね。
そうですね、見たことは自分もないです、ね
はい、やってみてどうですか作曲。
ピアノ一本にメロディー楽器、しかも木管が2つっていうちょっとチャレンジだったんですけど、一応音域が互いにあのかろうじて違ったので、まあ、やってみて、あ、意外となるんだなということで今は気に入ってますね。
ああ、そうなんですね。矢野さんはいかがでした、はい、この3人でやって最初に合わせた時っていうの時のこと覚えてますか。
そうですね、明貫さんのピアノがですね、私はフランス音楽専攻だったもんですから、はい、明るい音だなっていう、やっぱりこうパステルカラーの音だったので、あ、うん、これはいけるかなという、はい、で、ロンのクラリネットに関しては非常にこうなんていうんですか、誠実な音っていうんですかね、はい、でもテンポも正確すぎ、本当にメトロノーム機械のような正確さですから、あ、私にない部分もいろいろ持ってるなという
ちょっとロンさんにも聞いてみたいんですが、はい、ロンさん3人で一番最初にプレイした時のことは覚えてますか。
Did you remember our member の first rehearsal? And, how do you feel?
Oh, how did I feel? I remember feeling that particular day I was not feeling very well, mm-hmm. and so I kind of when I went to rehearsal, I felt like I was kind of just trying to hang in there, mm-hmm. like 頑張れ. It was very difficult because I hadn't played clarinet much mm-hmm. recently, and also physically I just wasn't feeling very well. Mm-hmm. So it was. I remember I was glad to be there and glad to be able to play clarinet, mm-hmm. But I kind of was kind of struggling through it at the same time. わかりますか？
そのクラリネットの音をどのように溶け込ませていくかっていうんですかね、そのピアノとフルートの中に、うんうん、その辺はすごいこう大変だなとは思ったと、
うん、それを覚えてるっていうふうにお話しなさってましたね、うん、はい、それぞれじゃあ最初は手探りの部分もあったということなんですね、はい、さあここから、ちょっと矢野さんに焦点を当ててお話伺っていきたいなと思うんですが、はい、矢野さんが、東京のご出身、はい、沖縄に来てまだ
5年目ですかね。
あ、そうなんですね、はい、音楽はいつ頃から始めたんですか。
私は3歳からバイオリンを強制的に
強制的に
強制的に父親にさせられて、父親がバイオリンが好きだったもんですから、はい、多分私をバイオリン奏者にさせたかったんじゃないかと。
お父さん
は、はい、
でもフルートですよね、はい、またどうしてそこは、
9歳の時に、うん、お小遣いを貯めて初めて買った LP のレコードだったかな、それがジャンピエール・ランパルの忠実な羊飼いというやつだったんですけど、それを聞いて、いや、これはバイオリンじゃなくてフルートだと、そのぐらいなんかすごい衝撃を受けたんですね、
はい、
はい、それで、親に泣いてバイオリンをやめさせてくれと、
フルート
やりたいという、
はい、9歳の時、
9歳の時ですね。で11歳の時にランパルが初めて来日公演だったのかな、
はい、
で東京文化会館で彼のコンサートの後に楽屋に連れてってもらって握手をしてもらったんですね。
すごい思い出ですね、
は
い、
でなんかその時に音階か何かを吹いてくれたんですよね。でフランスに来て勉強するかって言われて、
はい、
でももう自分の一生はここで決まったというふうに
すごいですね。はい、またその出会いと、はい、やっぱり自分はこれだっていうその信念というか気持ちというか。
はい、そうですね。それだけですね。だからもう、一歩でもこのランパルに近づきたい、音楽性にしてもその音色にしても、うん、テクニックにしてもそれだけでこの40何年か、はい、過ごしてきましたね。
じゃあもうまさに矢野さんの、まあ、音楽の礎の部分にあるのはそのランパルさんということになるわけですね。はい、その方のこの音っていうんでしょうかね、はい、矢野さんにはどんな風に感じられるんですか。
私の中ではその、ランパルというのは、まあ、あの自分の中の神様なんですね。あのどんなに練習しても近づいたかなと思えば思うほどどんどんどんどん遠ざかっていくような、はあ、そのですね、天才でない普通の人間が天才に近づこうとするのは、うん、まあ所詮無理なんですけれども、でもやっぱりこう追い求め続けるものっていうんですかね、はい、そんな感じなのかな。
うん、はい、でもそれだけ魅力があるっていうことですね。
そうですね、はい、
どういうところ、
まあこうま、なんて言うんだろう、周りの空気を溶かすっていうんですかね、なんと言えばいいんですかね。
今ねきっとねランパルさんの音楽聴いてみたいと思ってる人がいっぱいいると思うんですけれども、はい、
ぜひ聴いてみてください。テレマンの12のファンタジーですとか、はい、からバッハのソロを聴くと彼の魅力が分かるはずです。
でやっぱりその追い求めて追い求めて、はい、ずっとそのフルートを突き詰めてきたっていうことですよね、
まあ、まだまだですけど、はい、
でこれまでに矢野さんは、まあ、お一人で活動することが多かったんですか、それともこう例えばオーケストラとか。
そうですね、ヨーロッパにいた時には、ソロとそれからプラハ交響楽団と、で日本に帰ってきて福島で、その大学の OB たちと、年間どれぐらいだろう、年間20回ぐらいのコンサートしてましたね。
そうですか、はい、でこのフルートの魅力っていうのはどういうところにあると思いますか。
フルートの魅力、持ち運びが便利
確かにね、確かにね、はい、それはわかりますよ、はい、あのクラリネットも持ち運びは便利だと思いますけど、ね、ピアノは ね、はい、かなり難しいですけれども、は
い、羨ましいですね。
でやっぱりその、弦楽器奏者も大変ですよね。
そうですね、
あの衝撃があったら壊れてしまうとか、
はい、湿度もね、はい、ものすごくこう気になさいますしね、はい、
だけどもあんな単純なあのフルート単純な楽器なんだけれども、その私からすればですね、なんかこうあの天使のようなあの音色を奏でられるっていうんでしょうかね、うん、その辺かな
さあ、あの男3人エンカウンターアンサンブルなんですけれども、矢野さんから見たエンカウンターアンサンブルの魅力っていうのはどんなところにあるんでしょう。
やっぱりこういうトリオというのはまずないと思うんですよ。で、それをこう、なんて言うんだろう、今後もメンバーを増やしていくかもしれないけれども持続して いける仲間っていうんですかね、
うん、
それだけその、心が、3人ともこう口はというかね、喋るのは苦手なんであれですけども、なんかその演奏を始めると会話ができるっていうんですかね、
うん、なるほど、うん、
その色持っているそのなんだろうな、演奏の中における色ですね、
はい、
その色彩感が意外とこう似通ってるんではないかなという気はします。
なんていうんですかね、音楽に触れて音楽を聴く側からするといつも羨ましいな、音楽家はなんかね本当に音楽で会話をしてるというかコミュニケーションを取ってるなって感じることがあるんですけれども、まさに今それを言われてしまったというような感じですね。ぜひ皆さんそのエンカウンターアンサンブルの音楽聴いていただきたいなというふうに思います。矢野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
78.0 FM
FM 那覇特別番組ミュージックオブエンカウンターアンサンブルお届けしています。さて、エンカウンターアンサンブルセカンドアルバムリリース間近ということでですね、はい、お話を伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、セカンドアルバムがサウンドオブティーダ、
はい、
明観さん、ティーダというのはその沖縄のと太陽のことを言ってるんですか？
そうですね、ティーダというその何かしら沖縄の言葉を入れたかった。でその中でいろいろ調べて、まあ、ティーダ太陽がいいんじゃないかということになりましたね。
で、まあ、今回10曲、はい、収録したということなんですけれども、はい、どういった曲なんでしょうか？
主に沖縄音階をこう散りばめながら、前編をそれで書くんではなくて、まあ、あくまで散りばめるっていうレベルなんですけど、を使いながら、イメージは沖縄に来てこう感動したことを10首述べなさいというような感じで、
何でも矢野さんは沖縄のその野菜が太陽の味がするっていう、ね、この間おっしゃってましたけれども、はい、そこに感動したと。
そうですね、私の沖縄の第一印象はそうですね、果物とや野菜に太陽の味を感じたという
か、はあ、そして明観さんは俺はどうすればいいんだと思った
そうですね
思ったと。
そうです、野菜に曲初チャレンジでしたね
どうしよう、最初野菜に曲っておっしゃってたので、スーパーでよく流れるお野菜とかお魚のなんかテーマソングってあるじゃないですか、あんな感じになったらどうしようと思ったので、全く違う音楽でしたので皆さんご安心をという感じなんですけれども、明観さんは何に感動したんですか？はい、
沖縄もちろん色気候と、あとその環境音が違うっていうことですかね。
うん、違いますか？そんなに
全然違いますね、音が調整が違うというか、音楽で言うと、
はあ、やっぱりこうこの辺はね、音楽家だなという感じがしますね。なるほどね、何かその違いが、まあ、私たちはどうしても沖縄に暮らしているとこれが普通だ当たり前だと思ってしまうんですが、やはりこう、まあ、来訪者って言ったらなんですけれども、まあ、富山、はい、で、カリフォルニア、東京から沖縄に来たこの3人からすると何か違いを感じているようですね。さあ、そのサウンドオブティーダ2枚目のアルバムから矢野さん、はい、選ぶとしたらどんな曲でしょうか？
私はリビングヒストリー。
リビングヒストリー、はい、これはどういう内容の曲なんですか？
これは沖縄にはそのまま、まあ、歴史的建造物とかそういう、まあ、実際ありますし、その歴史がそのまま今も生きてるよねっていう話を矢野の方から聞いて、
うん、
それで作った曲ですね。
矢野さんはでもどういうところから、あ、今歴史がずっと生きてるんだなっていうのは感じたんですか？
一つはこの石垣にしても、その、なんていうんですか、遺跡という言い方はおかしいかもしれないけども、そのグスクにしてもいろいろそのまま残ってますよね。東京はもうどんどんどんどんそういうのを壊していって新しいものに建て替えていく。その沖縄のこの歴史というのはヨーロッパと意外と似てるなというのをまず感じましたね、はい、ただやっぱりその、気候もいい、食べ物もおいしい、沖縄の人はみんなこう優しいけれども、だから第三者から見ると非常にこう、明るくて過ごしやすい、島というふうに見えるかもしれないけれども、そこにはその、72年前の非常にこう悲しい出来事は、それが今も引き続き生きてるわけですよね。だからその、明るい部分と暗い部分、明暗が同時にずっと流れてるのが沖縄じゃないかなという、
うん、はい、じゃあこのリビングヒストリー演奏していて、はい、やっぱりこう3人そういう沖縄っていうのをこう感じながら、
はい、
やっぱ演奏なさってるわけですね。
そうですね、うん、それともう一つは、私はこの曲を明観さんからもらった時に4日間眠れなかったんですね、
はい、
でその一つはその尺八奏法という、普通フルートは舌を使って、まあ、タンギングをするんですけれども、尺八はタンギングをしないんですね、はい、息だけでこう、でそれをどういうふうに表現すればいいとか、というのがもう 思いつかなくて、初めてですね、新曲をもらって4日間一睡もできない、ずっと楽譜とにらめっこというのは、はい。
じゃあ矢野さんにとってのチャレンジもこの曲の中で
ありました、はい、
ということですね、はい、皆さんここは注目して聴くところっていうところですよ楽しみにしてくださいね。
Thank you.
さあ、このセカンドアルバム、サウンドオブティーダなんですが、どちらで購入することができるんでしょうか。
はい、公式サイトでも発売予定なんですけど、まずあの9月29日の発売記念ライブの会場で販売します。
はい、9月29日ですが、首里赤田にありますアルテギャラリーホールで、セカンドアルバムサウンドオブティーダ発売記念ライブ開催いたします。午後7時スタートです。チケットなんですが、 CD 付きが2500円、鑑賞のみが1000円となっています。チケットはアルテプラン事務局までどうぞ。電話番号が 098-884-7514、884-7514 です。また公式サイトでも、マイリチケット、そしてですね CD 扱っています。 T ミュージックカラーレコードまでどうぞ。 FM 那覇ホームページに、ポッドキャスティングのコーナーがあるんですが、そちらから特番をチェックなさってくださいね。その特番の中でも、T ミュージックカラーレコード、リンクなど皆さんにお知らせしていますので、どうぞご覧いただきたいと思います。矢野さん、今回のライブに期待すること、
はい、期待すること、まあたびたびこのメンバーでリハーサルをして、その色の部分ですね、各楽器によってその色彩感は違うんですけれども、その、色をどういうふうに、どういう組み合わせで組んでいったら一番綺麗な色になるかなと、その辺が最近この3人の中でなんか暗黙の了解でできるようになってきたので、美岡さんのその曲を聴いていただきたいというのもあるんですけども、各この違う楽器でのその色を3箇所から出る色がどういうふうに融合されるのかなというところを聴いていただきたいな。
そろそろお時間となりました。FM 那覇特別番組ミュージックオブエンカウンターアンサンブル、作曲家でピアニストの妙観徹さん、クラリネット奏者のロナルド・グレイコさん、フルート奏者矢野ミロさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
you.